主名の心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえにからないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでいらっしゃり、そして3日目によみがえってくださいました。この主に期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。すみません、ありがとうございます。で、今パトモチームが使わされていますので、ぜひ引き続きお願いください。今週の木曜日に帰国してきますので、よろしくお願いいたします。今日からはですね、青木伝道師、それから、森本伝道師が使わされています。で、今回はですね、長老、責任長老パウル牧師だけなので、伝道師の方々司会ですね。で、他教、いわゆる長の教会の牧師さんたちがですね、ショートメッセージや予言の奉仕などですね、いろんな奉仕が与えられているみたいですけどもね、本当に祝福されて地味が導かれていますので、最後までですね、ぜひ皆さんも覚えてお祈りをしていただきたいと思っています。で、またいろいろですね、目視の時の目視録のことからか開かれてきているんですね。今日ちょっと2つほどね、秋元牧師が、向こうで語られたメッセージをちょっと聞かせてもらったんですけども、短いはちょっと後からお分かちしたいと思ってますけどもね。さらにかあと3つ4つなんか示しが来ているということでしたので、まあ本当に終わりのことからに関してこういう主が御言葉を開いておられるなというふうに思います。それから受付にですね、雲の間の虹の8月号、新しい号が届いておりますし、それから三河新聞の最新号も届いておりますので、お買い求めてくださり、用いてください。で、私たちの信仰を引き上げる一つの大きなポイントは情報に触れることです。新聞やそれから雲虹にもですね、素晴らしい神様の生ける証が書いてあります。本当に神様が来て働いておられるということを、証を通してそういう情報を触れることを通して私の信仰というのを引き上がっていく。もっともね、もちろん一番大切なのは御言葉ですから、御言葉そのものに触れていただきたいと思いますけどもね。ですから主がですね、これら、雑誌や新聞もね、主が これから来る働きのために用いていかれますので、ぜひね、用いていきたいと思っています。それから今週から来週、いよいよ来週です、皆さんね、白馬キャンプが持たれますので、ぜひですね、24日プレキャンプ、25日から27日で本キャンプが持たれますので、関西からもね、今回バスを出します。塩の方に載せてますけども、人数がですね、今のところすいません、ちょっと29名に達していないので、大人がね、今のところ大人が 11,500円、それから子供と、それから片道大人の方が 6,000円という設定になっています。だ、これから人数が増えるとどんどん安くなっていきますので、ですね、よろしくお願いします。それから受付にスプレンダーの夏コンサートのチラシができています。で、今回はこの関西文化会館の1階の大集会室で、東日本大震災の復興支援チャリティーゴスペルコンサートですね、福島県郡山市に児童養護施設をという形の中でのチャリティーコンサートとなりますので、ぜひ多くの方を誘ってお集まりくださいですね。下の、会館の方の受付の方にも置かせてもらっています。それから会館の方の開放みたいなのを載せてくださるとですね、若干ですね、川西文化会館じゃなくて川西市文化会館ですね、市が抜けてますということで、ね、指摘されましたですね。私川西文化会館でいつも言ってるのでね、市を抜かしてましたけど、川西市文化会館ですね。それから必ずこういう入れた時には駐車場には限りがありますので、公共施設をご利用の上お集まりくださいということをなんか入れなくちゃいけないらしいですってですね。だからすいません、チラシを作ってくださっている方、必ず公共施設をね、ご利用になってこう来場くださいみたいな感じで帰ってくださいということですですね、はい。ただ下の方もですね、全然会館の方もですね、チラシを置いてくださってますので、まあ、いろんな方から来られると思いますし、ぜひ皆さんもですね、いろんな方に声をかけていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、それでですね、御言葉に入っていきますけれども、短くだけね、2つのことをですね、黙示録開かれたことからに関してですね、分かち合っていきたいと思いますけれども、マタイの福音書の、まず24章ちょっとお開きください。で、この箇所に関してはパウル牧師は、ね、読み違いをしていたということを示されたみたいですね。で、マタイの福音書24章の45節から25章の、30節ぐらいまでに関しては、これ敬虚の条件が書いてあります。後から黙示録ちゃんと学びますけど、もう一回ね、7年間の患難時代というのがこの後やってきます。 そして後半の 3.5 年、これは大患難ですね。でここで患難町の真ん中で、空中再臨があって、ここで景況が起こります。でマタイの福音書24章の45から25章の30節まではこの景況の条件が実は書かれているところなんですね。景況されるための条件3つで、1つはその24章の45から51で、キリストの再臨はまだだってね、そういうふうに、言ってて、自分勝手な、生活しないっていうのがですね、目を覚ましてるってこと。それから2つが聖霊に満たされる。それから3つ目が、賜物、賜物を用いて主に仕える。でこの3つのことからが実はマタイの福音書24の45から25の30で書かれていることです。ですからこれらのことからが一応景気の条件っていうだったんですけども、その24章の45から51のことからに関して読み間違いをしてたってことをね、今回示されたそうです。でそれはなぜかというと、45節で主人からその家の人たちを任されて、食事の時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な処理深い人と一体は誰でしょうかって書いてるから、これは何を言ってるかというと、自分勝手な生活をしちゃダメですよっていう、そういった意味じゃなくて、これは、任された働きを忠実に行っているのか行ってないかの違いが出てきているってことです。だから与えられた働き、任された働きを忠実に行う、聖霊に満たされ、そして賜物を用いて主に仕えながら与えられた、働き、任された働きを忠実に行うときに敬虚されるってことを言ってるってことです。だからキリストの再臨はまだだみたいな感じでね、酒飲んだり、いわゆる奴隷を打ち立てたりとかっていう、そういう形じゃなくて、ちゃんと任された働きを忠実に行うのか行わないのかっていう例えだ。ですからここ一つ出てきたってことですね、言っておられます。だから任された働きを聖霊に満たされながらですか、賜物を用いて主に仕えていくって、これが私たちがこの患難時代の、ちょっと真ん中で起こる空中再臨景況の時に景況される条件だですね。これはね、ぜひ一つ覚えていただきたいと思います。それからね、キャンプに行ったらね、詳しくまた話してくださると思います。キャンプに行けない方は、キャンプの DVD がありますから、ぜひ読んでいただきたいというふうにしていただきたいと思います。それからもう一つはですね、黙示録、6の11章の15から18を、金曜日かな、メッセージされましたですね。でそれは何が出てきてるかって、これ7つのラッパ、第7のラッパのことが出てきてます。でこの第7のラッパっていうのはちょうどその患難中、この真ん中で吹かれるラッパです。で患難の前半に7つの、封印の裁きがあり、7つのラッパの裁きがあり、そして大患難に7つの蜂の裁きがあります。で7つのラッパでちょうどこの患難中の真ん中で吹かれるラッパなんですけども、これはね、いろいろね、ポイントとなるラッパだってことを示されて、一つは何かっていうと、今言ったでしょ、景況、この時に景況が起こります。景況の印となるラッパになる時間がないので端折りますけども、もう一つ黙示録の10章で10章の7節で、神の奥義が成就するって書いてあります。 7つのラッパの時で、この神の動きは、第一コリントの15章の51から52です。でこれは何か、よみがえりです。肉の体で私たちが死んだ、クリスチャンが死んだのが御霊の体でよみがえるということです。これは神の奥義です。でこれも第7のラッパですから、この敬虚の時何が起こるかって、今まで死んだクリスチャンたちが何かっていうと、御霊の体が与えられてよみがえるんですね。そして生きているクリスチャンは何かっていうと、生きたまんま天に引き上げられていきます。その時に御霊の体に変わるってことが分かります。変わるってことはよみがえりと同じ意味だってことを言ってます。それが何かって、第7のラッパの時が起こる、敬虚が起こり、それからよみがえりが起こる。それから今回示されたのは、クリスチャンに対しての裁き、今まではキリストの地上再臨、この、直後って言われてたんですね。で、ノンクリスチャンの裁きっていうのは分かりますかね。ノンクリスチャンの裁きっていうのは、このあと千年王国があります。で千年が終わった後に、サタンが解き放たれて、ゴグとマゴクを惑わして、また戦争が起こるんですね。そしてこの時に最後の審判、いわゆる最後の審判が起こります。でこの時に何かというと、ノンクリスチャンの人たちは裁かれて地獄に落ちる。だからノンクリスチャンの裁きというのは、観覧時代の後の千年王国の後です。ですか。で、ノンクリスチャンさん、そして最初の裁きとして地獄に落とされます。でそれまで地獄に行きません。いわゆるハデスってところにいるんです。まあ、分かるなら、拘置所みたいなところです。一時的にいられてて、そしてここで最後の審判で裁判が行われて、いわゆる死刑になって、いわゆるゲヘナ、いわゆる地獄に行く。ですからノンクリスチャンの裁きというのは千年王国が起こるんです。だからクリスチャンの裁きはそうじゃない、もう少し早めになった。だからこの観覧時代の、この終わりの時だって話だったんですね。ところがどうもその観覧中の7つのラッパの時にクリスチャンの裁きが起こるんじゃないかということが示されたということです。クリスチャンの裁きね。でそれが、黙示録11章のですね、18節の御言葉です。黙示録の11章の18節、諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りの日が来ました。これちょっと15節から時間がないのよ、読みませんけど、ちょっとだ、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした後ですから ね、死者の裁かれる時って書いてあるでしょ。死者が裁かれる時、死者の裁かれる時っていうのは、ノンクリスチャンの裁きなのか、それかクリスチャンの裁きか、どっちかです。でノンクリスチャンの裁きは明確に千年王国の後だから、これは明確にこの後見れば分かるんですけども、あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、また小さいもの大きいものすべて、あなたの皆を恐れかしこむ者たちのに報いの与えられるとき、地を滅ぼす者どもが滅ぼされるときですと書いてあります。これ何かというと、クリスチャンの裁きのことを言っています。だクリスチャンの裁きは何かというと、実は第7のラッパーと言われた、ちょうどこの時にクリスチャンの裁きが起こるんではないかと言います。ただもちろんこの地上再臨の、この時にも残った、クリスチャンの方々が大観覧に降りるでしょ。でその方々は殉教するじゃないですか。ただ面白いこと言ってました、秋元牧師。クリスチャンの裁きは何が裁かれるって学びましたっけね。そう、働きなんです。これ働きをちゃんとしたかどうかによって報いが違う。裁きって、クリスチャンの裁きってね、なんかちゃんと働かなかったお前なんだみたいな感じでやるんじゃなくて、ちゃんと働いて働かないかで報いが違うってことです。天国での報いが、そういうふうに考えてもらったんです、報い。でこれは何か、働きです。ただ大観に入ったクリスチャンというのは働きってないんですよ。なぜかというと、観覧時代の前半は悔い改めがある憐れみなる裁きなんです。だからここでは多くの人が悔い改めてきます。ただ大観覧の場合見て分かるように、全てのものが滅ぼされるって書いてあるから、これ憐れみがないんですね。だからここにいるクリスチャンというのは、ただ 額に刻印を受けなくてね、あれを受けなくてね、最終的に殉教していくって、信仰を守り通したってことを通していわゆる大患難に入っていくんです。だからその大患難時代っていうのは何かっていうと、神様が特別に何か働きを用意しているっていうことじゃ違うだろうって言うんです。だから働きってことになってくると、だからそうなってくると、ここだからクリスチャンの裁きっていうのは何か第七のラッパの時、この時にクリスチャンの裁き、報いというのが起こるんではないか、でそういうことが示されたということですね。これはね、ぜひ覚えていただきたい。だからこの7つのラッパというのは実はいろいろな意味で大きなポイントを持っているということですね、語られていました。そのことをですね、覚えてください。で自分で聞きたい方はですね、アッソンから今1000円出せばパトモス の音声の配信がね来てますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今日はちょっとこの事柄と関わりあるですねメッセージをこのまましていきたいと思ってますけども、今日はですねナンバー10ですね、テモテのですね御言葉を述べ伝える、ということを中心しながらお話をしていきたいと思います。で、テサロニケのテモテのですね第2の4章の1節から8節をですね見ていきたいというふうに思っています。で、パウロはここでですね1節、神の御前で、また生きている人と死んだ人々を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をも私はおごそかに命じます。で、パウロはここでですね、テモテに命令を下します。その命令というのはどういう背景の中でとか、ね、語っているかというと、神の御前で、そして生きている人と死んだ人を裁かれるキリストの御前でということを言っています。だからキリストというのは先ほど、ね、言ったように最終的にイエスキリストを信じるとか信じないで、はっきりと裁かれる。ですが信じない人は裁かれて地獄に行く。で信じている人は働きによって何かというと報いという形の中で私たちが変わってくる。だから生きている人も死んでいる人も何かというと裁かれる神の御前、イエス・キリストの御前で私は命じる。それと同時にもう一つは何かというとですね、その現れ、これは何かというとキリストの再臨を現れます。その現れとその御国をもって、御国は神の国、天国です、ですね、新しい天と新しいですね。皆さんこの千年王国って素晴らしいと思いますよ。これはサタンが完全に封じられるので、サタンが働かない、罪が働かない、この地におけるキリスト の統治が始まります、千年間。しかしその後いわゆる、サタンが解き放たれてゴグとマグクをね、まあ、この千年王国の中で、救われ生まれてきた肉を持っている方々だと思いますけどもね、が惑わされて、またイスラエルね、神のために攻めてくる形になります。でそこで最終戦争が起こって、最後の審判が起こった後に新しいね、花の上に着飾った新しい天、新しい都エルサレムが何かってこの地上に降りてくるって書いてあります。でそれが何か究極の神の国です。でこの地上にやってくるんです、私たちがこの地上に ですね。そのことを何かっていうと、パールは思ってテモテに命じますってことを言ってます。だからパウロの、使徒パウロの、見る先には何かというと、常に神の御前でという意識と、それからキリストの再臨で、その後やってくる永遠の神の都ということが、ね、常に焦点が合ってたということです。これで覚えていただきたいと思いますね。でそしてその中の命令というのはです、ね、5つです。細かく分けると1つはこれです、御言葉を述べ伝えるということ。そして、時が良くても悪くてもしっかりと、しっかりやりなさい。さえということですね。でまずパウロが命じるのは御言葉を述べ伝えなさいということです。でこの御言葉で神の言葉とか、それから 主の御言葉とかってそういう言葉なの。御言葉って書いてある。これは何を意味するかというと、福音の言葉です。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、神の力によって三日目に蘇ってくださった。今も生きておられる。イエス・キリストの十字架を私が信じ、告白するとき私が救われる。その何かというと、御言葉です。福音の言葉です。福音の言葉を述べ伝えてきなさいって。それから、時が良くても悪くても、これは何かというと、歓迎されても歓迎されなくても、聞かれても聞かれなくてもってことです。いいですか？そして何かというと、それをしっかりとやりなさい。これね、近くに、もともとの意味っていうのはね、言語、原義っていうのは何かって、近くにいるってことですって、しっかりなさいってこと。これ何かっていうと、必要な時にいつでも間に合うように、準備をしていなさいってことです。何回か話したことは思いますけども、これから多くの人が救われてきます。いいですか？まあ、原口さんみたいにね、教会に来てくれたら、皆さん、すぐ福音を語れますからね、いいですけども、ね、これから多くの人が救われるんで、その方々というのは私たちを知らない。でも私たちは神様を知っているし、神様の心がある。だから私たちがその方々を何か見つけることができる。で、皆さんを通して、皆さんの口を通して福音を語らせて救いに導く方がいっぱいいらっしゃるんです。皆さんですか？で、私を通してどのくらい救われたかな。ちょっとは救わらないですけども、変わらない数が救われてきたと思いますけども、それをはるかに超える数が一遍で救われてくるんですよ。今度からね、個人的に救われるし、伝道集会みたいな感じで、これからね、数百数千、特段の意味では数万単位の人が救われてくるかもしれません。そういうことが起こってきます。で、皆さんを通してなんです。ですから私たちもですね、いいですか、だから実は皆さんの近くにね、救われる魂っていうのは結構いらっしゃると思うんです。だって日本の場合、ね、クリスチャン人口で 0.2% ですからね。 99.8% はノンクリスチャンです。でほとんどノンクリスチャンですよ、ね。で、神様それを大逆転しますから、日本にリバイバル起こるので、とんでもない方々が救われてきます。だから皆さんとして救われる数って一人や二人じゃないんですよ。とても多くの方々が皆さんとして救われている。だからたとえね、歓迎されなかったとしても、聞かれなかったとしても、いいですか、私たちは御言葉を述べ伝えていく人で、必ず伝え続けていくならば、神が救いに導いている方が備えておられるんです。で、その方々が救われている。これはぜひ覚えていただきたいと思います。それからね、その命令の3つ目は、責め、戒め、そして進めなさい。責め、戒めって言葉は同義語です。だから同じ意味のある言葉なんですけども、ただちょっと違う、戒めっていうのは、言語から見るとただ単に、叱責することです。で、この責めっていうのは、これは何を責めるのかって、これは私たちが罪を認めるから、罪に関してです。これね、罪を責めるんですけども、こっちの責めっていう言葉の元の意味の中には、いわゆる責めた結果、叱責した結果、相手に素晴らしい結果が起こるってことを期待する行動らしいんです。言ってること分かりますかね。だからこっちは結果を期待しないの。ただ単純に、いわゆる叱責するって。ダメよって。ね。ダメだよって。ところが、こっちは、ダメだよってね。罪なんだって。で、そのことを責めると、聞いた人が何かっていうと、その人の人生の中に、劇的な素晴らしい技が起こるということを期待して言う。で、まあ、進めなさいはこれ何かというとね、まあ、戒めて、責めて、罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じることを進めなさいと。だから私たちは、福音の言葉が人々を救います。 だから私は何よりもその福音の言葉そのものを伝えていくんです。まあ、混ぜ物してはダメだったんですから、すごいシンプルなんです。福音の言葉っていうのは誰でもできるんです、ね、イエス・キリストがね、あの私と罪と身代わりになって約2000万円十字架にかかって死んでくださったって、で私の身代わりになって黄泉に下ってくださった、それ神の力によって死に打ち勝って蘇ってくださったと。でそのイエス・キリストを私たちが罪と認めて十字架を信じたらば救われるんです。命が与われるというのが福音の言葉です。でこれを何かというと、時が良くても悪くてもやんなさい、しっかりとやんなさい、そして戒め責め、そして悔い改めに導き、イエス様を救うように進めなさいということを彼はパウロはテモテに命令しているということですね。ぜひあの覚えてあのいただきたいというふうに思いますですね。で3節4節はですね、あのパウロがなぜそんなことを進めるかというと、あの一つの時代がやってくるからです。でそれは何かというと、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとしない時代、そういう時代が何かというと、すでにこの時にやってきている。でこれからもっとその時代というのが非常にこう深くなってくる、広くなってくる。だからこそ御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもということを、ね、この中で語っているということですね。覚えていただきたいと思います。であの、健全な教えに耳を傾け、貸そうとしない時代ですけれども、健全な教えというのはこれはもちろん、ね、御言葉、福音の言葉を中心とした神の言葉です、ね、それに関して受け入れない人ですね。耳を貸すというのは、耐えるとか受け入れるという意味があるそうです。だから貸さないということは受け入れないということですね。キリスト、ね、正当的なキリスト教信仰を受け入れない人々というのは、ここに書いてあるように、気ままな願いを持って、ね、次々に自分たちを教師たちは自分たちのために、寄せ集める人々、寄せ集めるというのはですね、積み上げるという意味があるそうです。で彼らというのは気ままにしていて、ね、もう満足していて、結果的に次から次へと教師を変えるということです。積み上げるということ、でこのように彼らが教師を積み上げるのは、自分に都合の良いことを言ってもらうためなんです。でこの自分に、ね、都合の良いことを言ってもらうというのは、この直訳の意味ってすごい面白いんですよ。これ何かというと、ね、耳をくすぐってもらうため、耳をくすぐってもらうためって、これあのくすぐってもらったら何かって、あのまあやりすぎるとね、あのうちは長男の圭介はあの耳、私がかきすぎてね、鼓膜までやりましたからね、お奥にある、これ大きいのがあるって思ったら、鼓膜を一生懸命こうつっついてたの私で、痛いところから病院に行ったら鼓膜破れてますって言われてね、小さい頃ね、してそのまんまあのあれだね。でもね、あの眠たくなるとね、あの私の前に来てね、あの耳かきしてくれっていうで、こうしてあげたんですね。で耳をくすぐるってのはこう気持ちよい、心地よいっていうイメージです。だから自分に心地よいことだけを言ってくれる人を、何かと次から次と自分の都合で集めてるってことです。それは何かと真理に耳を傾けない人たちの特徴だって言ってます。でその方は結果的にどうなってしまうかというと、真理からそれ空想話にされていく。で空想話って皆さん、これ偽教師の特徴だったでしょ。だから真理に耳を傾けないと、何かって全く違う方向に行ってしまうということなんです。そういう時代がやってくるって。でしかしこの後ですね、あなたはどのような場合にも包み困難に耐え、伝道して働き、自分の務めを十分に果たしなさいということを言ってます、ね、このいわゆる御言葉を述べ伝えるためにパウロですね、ここでですね、どんな場合にも慎み、ね、慎みっていう言葉はですね、あの元々の意味はですね、酒を飲まずに自制するっていうこと。ここから一般的に身を慎むとか、それから油断なく見張っているっていう言葉が来たって言われています。ですから、まあ、お酒を飲むってことは自制できなくなってしまう。であのやっぱ放蕩息子みたいなところを放蕩してしまうということからが出てきます。で聖書の中にはお酒のことに関してはっきり書かれているんだよね。 ですね。ここ覚えてくださいですね。それから困難に耐えるってこと、そして伝道として働きっていうのは伝道の技に携わるということですね。そして自分の務めを十分に果たす、果たしなさい、果たすってのは満たすってことです。でこれは何かというと、働き人として全ての務めを行っていきなさいってことを言っています。でこれは何かというと、もちろんテモテが伝道者としてのね、そして使命があったからですよ。だそれは何か彼の、使命とか、それから飯、これは何か、これはもちろんこれ主からの働きです。働きを全うするようにということを言っているんです。でこの働きを全うするということはすごく大切です。先ほど話したように、実は軽挙される大きなポイントですし、クリスチャンが報いを受ける、裁きの時に報いを受ける大きな祝福となるんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、パウロは6節8節で今度はですね、自分のことをですね、告白していきますですね。で自分の心境というんでしょうかね、をですね、これはっきりと、信仰告白みたいな形で告白してくるんですけども、で6節こう書いてあります。私は今や外着の備え物となります。外着の備え物、これは何か殉教を意味しています。備え物となりますということからは何かというと、はっきりと自分が死が近づいている、そう遠くないうちに自分は今刑務所にいますからね、刑が執行して自分は殉教するということをはっきりと受け止めたということです。ピリピの手前の2章の17節では、たとえ私が、ね、注ぎの備え物となってもっていうのは家庭とかな、いわゆるそういった形の中で使用してますけども、ここでは明確に実際にそうなったって形の中で、備え物となりますってことを語っています。だからこそ私が用意されたときはすでに来ました、ね、用を去る。でこの時に面白いこの用を去るって言葉はですね、船が航海のために岸壁を離れるときに使ったり、兵士がさらに前に向かって前進するときにテントを畳む、そのときに何か使う言葉らしいんですって。用を去るって言葉、すでに来たって言葉に関しては、これもう死がもうすでに目の前にね、はっきりと見えてる、見てるってことです、ことを意味しています。これは何かというと、パウロが自分の死期をちゃんと知ってたともに、で自分のこの世での死っていうのは何かっていうね、新しい世界に、最も素晴らしい世界に踏み出していくことなんだってことをはっきりと意識したってことです。だから用を去るときはすでに来ましたということに関してはそういった意味合いがあるということです。だからこのように未練があってね、じゃなくて新しい世界ですね、まさにこの神の国、永遠というですね、最も支給されたところに自分は行くんだということははっきりと確信してたし、天国に、天に関して明確な希望というのを明確に持っていたということです。それをここの中で私は読み取ることができるということですね。覚えていただきたいと思います。だからもう彼はですね、はっきりと、見てるんですよ、何をって、ね、天の御国っていうのを。でそれをしっかりと仰ぎながら自分の人生を、自分の信仰の波を振り返って、彼は官僚系の動詞を3つ使って自分の信仰生活っていうのを表現します。官僚系というのは過去のある時に起こり、それが今日までずっと続いてきたということを意味しています。でその3つの一つはですね、私は勇敢に戦い、ですから皆さん覚えてほしいんですけれども、宣教とかね、この神様の使命とか召し、働き、これは明らかに一つは戦いという側面があります。だってサタンの支配にいる方々を神の支配に奪い取るための戦いなんです。だから聖なる戦いなんです。でその聖なる戦いを私は戦い抜いたって、勇敢に戦ったって、それから走るべき道のりを走り 終えたって言っています。でこの走るべき、道のりっていうのはこれよくもうすぐロンドンのオリンピックが始まりますけどもね、ロンドンでもマラソンがありますでしょ。でマラソンというのはコースが設定されているじゃないですか。でそれと同じように神様は一人一人に人生のコースというのを設定してくださっている。素晴らしい祝福の、ね、人生のコースを設定してくださっている。でパウロは自分に神様が与えられたその、コースというんですかね、人生の、ね、道のり、ね、その神様の計画を何かというとその通りに走り終えた。だからなすべき一切の働きや奉仕使命を果たし尽くして、ね、自分はこの地上に来る御心を全うしたってことです。だ皆さんの人生一人一人も、ね、神様が備えてくださったコースがあるんです。皆さん、ねね、でそのコースっていうのは最も最善です。私は最も祝福されるコースです。これ一人一人です。マラソンコースは決まってますけどね、みんなそのコースを走りますけど、でも神様は皆さん一人一人に、皆さん一人一人備えられた特別な神様の祝福の計画があります。でそれは私たちは教会の、ね、中にとどまり、教会の貸されキリスト越しに従いながら、その神と共にその神が定められたコースというかな、計画の道を歩むことを通して神はその恵みの技を豊かに表していかれる。でパウロはまさにその使命を全うした、働きを全うしたってことを言ってます。それは結果的に信仰を守り通したってことです。でも信仰を守り通したポイントは何かってね、ちょっと学んできましたけれども、パウロに力があったわけでもありません。パウロに能力があったからでもありません。これは何かって神の恵みと憐れみによることです。それをパウロはこの中ではっきりと、ね、捉えていたということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから皆さん、私たちはこの福音宣教の働きに関しては戦いという側面があります。いいですか、ね、そして私たちには必ずその神様の計画があります、ね、人生の神様が定めたコースと、これは、ね、しっかりと、ね、覚えていただきたいと思いますね。そして8節で、そのパウロはですね、今や来たるべき、ね、御国のことを思いを馳せながらですね、希望の告白というのは確信を持った告白になるんですね。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。で今度はオリンピックありますから、オリンピックしたら優勝したら金メダルがもらえるでしょ。でマラソンなんかの場合は月桂樹だったですかね、の冠をしてもらうじゃないですか。当時の時は月桂樹だったり松であったり、それからオリーブの葉で折った花輪みたいなのを優勝者っていうのはかけてもらってたんです。ですね。でもパウロは何かっていうと、義の冠、いわゆる義の行為とはね、義のために、救いのために、福音宣教のために何か自分が携わってきたその働きから与えられる冠、それを何かね、義の栄冠をですね、私はいただくことができるんだって、用意されているんだってです、ね、もう用意されているというのはね、これはね、安全にしまっておくという言葉に訳される言葉だそうです。にも訳せる言葉だそうです。だから神はすでにパウロのために義の冠を用意して確保しておられる。それはね、かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのですって告白をしているんです。かの日はキリストの再臨です、皆さん、ね、で神ご自身がそれをはっきりと私に授けてください。よくやったら忠実なしもべだって言ってね、いいですか。これはね、ぜひ覚えて。そしてパウロに言わされているこの義の冠というのは彼だけに与えられているものではなく、私だけではなく、主の現れをしたい慕っているものには誰にでも授けてくださるのですって書いてあります。だからこれ何かというと、この義の冠というのは共通の相続、受けるべきものであるということをこの中で見ることができるんです。ただこれはね、特徴があるようにね、主の洗いをしたいもので、主の再臨ということに関して目をしっかりと向けながらね、先ほど話しましたね、だから皆さんね、大観覧には入りたくないのでね 景況です皆さんね。でそのためには、ね、皆さんに委ねられた、ね、与えられたいわゆる働きを忠実に主にあって聖霊に満たされながら、そして与えられた霊的な賜物や実際のこの主の働きのために用いてその働きを全うしていきましょう。でその時何かというと、パウロに用意されているように、手元に用意されているように、私たちに用意されている義の冠というのを私たちははっきりとキリストの才能ともに受け取ることができるんだということです。だから報いを受けるんですよ皆さん、冠を。で殉教者も、ね、特別な、ね、祝福が用意されていると書いてありますね、彼らね。と同じように皆さんね、私たちもこの地上で主の御心を全うすることを通して用意されている、すでに確保されているんですよ。でそれを私たちは受け取っていく必要がある。でそのためにはいかにこの地上においてね、神様が与えた使命、戦いがあります、いいですか。しかし使命や召しを働き私たちが全うしていくかということからが一つ大きな鍵になっているということですね。ここでぜひ覚えてください。でパウロはまさにその使命を全うして確信を持って彼はこの天に帰っていくんですよ。これはねぜひ覚えていただきたいと思います。ですからそういった形の中で主は、ね、これから私に導かれています。そして、ね、特にね今日話にその私の使命と召しというのははっきりこれから多くの人が救われてきますから、御言葉を述べ伝えていくって、ね、これが私たちに与えている中心的な使命であり召しであるということですね。覚えていただきたいと思います。お祈りをします。愛する様ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかり言えなさい。この御言葉をありがとうございます。どうかこの特別な時代に召されたものとして私たち一人一人がその与えた使命と召しをまた働きを聖霊に満たされながら神の恵みと神の力によってその使命を全うしていくことができるように助けてください。間違いやすいまた弱いものですけども、どうか主が助けてくださってその恵みのうちを歩み続けていくことができるように助けてくださいますようにとします。なんかこのある主からの迫りというのを感じる方がいらっしゃいます。その迫りというのは決してあなたを苦しめるものでもなくあなたを戒めるものでもないとおっしゃっています。それはあなたを祝福する神の示しであり神の言葉であることは絶対になりません。そのこのなんか迫りを受けている方に関してはなんかその迫られている言葉をなんかしっかり受けてしまう、と何かちょっと、ある意味でこう裁かれてしまう、またなんかこんなことになってしまうんじゃないかという不安を持っていますけれども、そうはならないと称されます。でそれはこれあなたを祝福する言葉であると称されます。確かに十字架を許されてくるでしょう。しかしそれはあなたの人生をさらにこう祝福しその人生を通して主の栄光が表されてもらえることは忘れていません。でそれをしっかりとその迫りに関して信仰を持って応答していきなさいと称されます。まだこの自分のスタイルというのをこう知らない間にこうしっかりと持っていってそれが信仰の生活の中にも出てしまっている方があります。でそれは明らかに信仰の働きに関してこう今はそこまで妨害にはなっていませんけどもこのうちはっきりと妨害になってきます。でそれこのはっきりとこの普段の生活においてもこの信仰の歩みというのをしっかりと基盤に置かなければなりません。そのことを通してこう主はその普段の生活におけるこの働きにおいてもその方は豊かに祝福されていくとおっしゃっています。しかし今持っているスタイルというのはそのまま辛くならば必ずぶつかりというのがはっきりと起こってきます。でこの神とぶつかるときにそれは非常にこの、その人にとってこうなんていうんでしょうかねこう役に立たないとか絶対祝福にならないのでそれを導いていないのでそのことからに関してははっきりと変えるようにした方とられます。それでは癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃら共にコラスをお願いしましょう。愛する様ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることならどうしよう。その恵みを見てもってこの田中におられることありがとうございます。そのどこかを少々の病んでいる痛んでいるところに見ておいてさって速やかに癒され返されたことができるように助けください。十字架の上で全ての病を癒されてしよう。私は教会に癒しの賜物の豊かな主を授けていることありがとうございます。賜物の力を持ってお師匠に触れあなたの恵みの技とかにやらせてください。イエス・キリストによってお師匠の体を摂取に与えてくる病の霊と病の力をお前の力を感じるうしくたくイエス・キリストによってこう病の霊をお師匠の人生に使います。イエス・キリストによってお師匠の体と心を今健康の状態に戻り癒され なんかこう主にない言葉っていうのをこう思わずこう語ってしまってなんか引っ込みがつかなくなってしまっている方がいらっしゃいますけども、ちゃんと悔い改めてその言葉を撤回するように語っている方がいらっしゃいます。ほーすばらばらばらばらばら、イエスキリストによってこの人一人の体と精神に主の癒しを宣言し、イエスキリストによってご主の体とこれを今健康な状態に戻り癒やしている。ちょっとこの風邪気味の方がいらっしゃいますけれども、そこに血が触れていらっしゃいました。また腰ですね、また肩にちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけれども、そこにも血が触れていらっしゃいます。癒しを受けています。それから胃がちょっと割れている方がいらっしゃいますけれども、そこにも血が触れていらっしゃっています。癒しを受けていただきたいと思います。それから軽い捻挫なんでしょうかね。左の足首だと思いますけれども、なんかちょっと捻挫してみたいなちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけれども、そこにも血が触れていらっしゃいます。癒しを受けてください。イエス・キリストによってお少々の体の心が今死の癒しによって健康の状態に戻ったことをイエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前としてします。アメン。手を出してください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝としましょう。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今のうちもとこしえまで豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお説明しております。主要の内側をご覧ください。1番目、パトマチームが使わされています。今週の木曜日帰国予定ですので、お祈りください。引き続きお祈りください。それから白馬キャンプが7月24日の火曜日プレキャンプ、25日から本キャンプが持たれます。申し込み券3500円、今510名ほどだというですね、一応800ぐらいを予定しているみたいですので、ぜひですね、まだの方は、どんどん参加してください。で今の時点でね、大人11,500円、バス利用される方ですね、大人と片道と子供は6,000円ですので、よろしくお願いします。これから人が増えたらその都度安くなりますので、よろしくお願いします。それから先週のですね、集中礼拝の第2年の中で原口さんが救われます。ハレルヤ。これからでも今週も来てくださっています、ね、感謝したいと思います。それから、火曜日はですね、午前中の早期教会、火曜日